ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会担当いたします茅野史郎です。もう一人、アラさんおりますので自己紹介お願いしま
はい、
す。
ミキサーをやってます、アラです。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ちょっと生出演できる方は私とアラさんと2人ということなんですけども、このワイワイガヤガヤのコーナーというのは、いつもですね、テーマを決めまして、そのテーマに従ってみんなで、フリーディスカッションというような形をとってるんですが、今日は鍋ということで、
鍋。
テーマを決めました。
はい。
鍋といってもいろいろあるんですけど、まず鍋料理ということに限定してですね、
はい、
アラさんと2人でお話を進めていきたいと思うんですが、
はい、
いろいろ鍋料理というと、石狩鍋であるとか、キムチ鍋であるとか、寄せ鍋であるとか、なんとか鍋だとかっていうのたくさんあると思うんですけども、アラさん、好きな鍋料理っていうのはありますか？
いや、僕は鍋っていうと、パッと思い出すのはタラ鍋とか、カジカ鍋とか。
タラとかカジカね。
そう、カジカの、肝が好きで、
なるほどね、
そう、こってりとしたね、美味しいじゃないですか。食べ過ぎるとお腹大変なことになるんですけど。
ちょうどこの寒い冬っていうとね、鍋を食べて、日本酒なんかを飲みながら、やるっていうのは楽しいかなと思う。
いいですね。日本酒飲みながら、やっぱり鍋には日本酒じゃないですかね。
そうですよね。私なんかは、そうですね、うちでは娘がいた時はよくキムチ鍋なんていうのをしてたんですよ。辛いの。娘好きなもんだからね。
いいですよね、キムチ鍋もね。
で、うちの娘がですね、高校卒業して短大行って今社会人3年目だから、ちょうどもう5年くらい前に、
はい、
家をもう出てるので、もう娘が短大進学してからはめっきりキムチ鍋やる回数が少なくなって、普通のなんだろう、寄せ鍋とかですね、そういうのは結構やってたんですけども、家族のね、好みによって、この鍋食べたいよっていう人がいればね、私の妻が作るわけですけど、そういうようなのがありますね。
そうですね、鍋、自分も一人暮らしなので、一人でやるときは、鍋とまでいかないにしても、ちょっと湯豆腐的なのにお野菜足したりとか、するぐらいで、たまーになんか本当に食べたいなと思ったときは、安い、そういう魚のアラみたいなのを買ってきて、ちょっと、こじんまりやるかなっていうぐらいですよね。
いいんじゃないですか、それ。なんかポン酢かなんかを
いや、さっぱりと、そうそう。
こう、なんちですか、出汁で
出汁入れて、ね、うまいんですよ、そう。
あと、地元でしたら、すき焼き。あれも鍋の一種かどうかわかんないですけど、たまにですけどね。ここ、ビラトリ町っていうのは、ビラトリ和牛のすごい有名なとこなんですよ。
ですね。はいはい。
で、すごい脂が乗っててね、美味しいんですけど、あまりにも脂乗りすぎてると、すき焼きにしてもね、口の中が甘くなっちゃって、あまり食べられないね。
要は
贅沢な話ですけどね。
要は食えないかもしれないですね。あれ、そういえば熊ってなんか鍋とかってやったりするんですか？熊。
やっぱり熊の場合は、味噌汁とじゃがいもといろいろな野菜入れて、なんちゅうんでしょうか。肉を入れた鍋っていうのかな。
鍋っていう、煮込み料理的な感じなんですか？
煮込みというか、
汁物？
そう、汁物ですね。だから、例えば、鮭汁とか、作るのを鮭の代わりに、熊肉を入れて。だから、いろいろな、例えば野菜といってもですね、一本菜というのがあるんですけど、二輪草ってやつね。その二輪草を入れて、じゃがいも入れて、あとなんだろう、人参入れて、他の、ネギも入れるかな、入れて、煮るわけですよ。で、それ食べると、熊肉っていうのはね、きちっと一回煮て、煮こぼしつって、アクをね、出した状態でもう一回煮ると、そんな臭くないです。鹿肉もそうですよ。鹿肉もね、そのまま煮るとやっぱすごい脂っぽいんですよ。で、特に、鹿っていうのは11月から2月中旬か2月末ぐらいまでが漁期なんですけど、その冬の間取った鹿っていうのはすごく、油が乗ってるわけなんです。
ちょうど活動期。
冬だからね。
ね、だから
寒さに耐えられるように、もう秋から冬にかけて油が乗るわけ。そういう鹿っていうのはね、鍋にしてもね、炊くでしょ、して食べるでしょ、で置くと表面にね、厚さ3ミリから4ミリぐらいの油がね、一面に浮くんじゃなくて氷みたいに張るのよ。鍋にだよ。
そんな、そう、もう分かるぐらいの厚さで。
して、不思議なことにね、 鹿肉っていうのはその油が固まっちゃうんだよね。
へえ。
だから表面がね、もう本当に。
何ですか、オブラートみたいなの。
そう。
はあ。
オブラートっていうか表現としては、ラードって知ってます？
ラード、あの豚の油、はいはいはい。
ラード。あの状態で表面カチカチになって凍るみたいな。
白くなってこうパリパリになるって言ったらいいですかね。
そうそうそう、でそれに火通すと、うん、その油がまだ溶けてね。なるんだけど、だからどれだけ油があるかわからない。
いや、おっかないですね。
いや、おっかない。
いや、おっかない。その体的に。
体にね。
そうそうそうそう。
まあただね、鹿肉の油っていうのはどうなんだろう。他の牛とか豚とか他のまあ鶏肉もいろいろあるでしょうけども、まあ料理の仕方によっては鹿肉は比較的ヘルシーな食材だって言われてますけど。
なんかね、鹿肉のカレーは食べたことがあるんですよ。
ああ、なるほど。
そう、ただやっぱりカレーに入っててもこってり感が強かったのは覚えてます、うんうん、すごい。
で、今ね、道東の方ではその鹿牧場っていうのがあって、で、その鹿を一時飼育するんだね。
あ、飼育するんですか？
うん。あの、どっかから。
捕まえてきて。
生け捕りして、うん、牧場みたいなとこへ、うん、まあ半年ぐらいから飼育して、で、それを、ある一定数を常にこう出荷できるようにね。
あ、
そして処理するのもきちっと衛生的な施設を作って、
うん、そういう作って
あの流通に乗せるという、そういうことが最近されてますね。
あ、まあ確かになんかエゾシカ肉の活用とかって言ってね、うん、そうそうそう、北海道最近あのすごい話題になってますけど、うん、そういうふうにして、そうですね、
うん、
まあ、したらエゾシカ肉の鍋なんかも、うん、そういうふうに流通してくれば、
そうですね、
食えるかもしれないですね。
結構札幌あたりだったらあるんじゃないでしょうかね。ただね、一番のね弱点は、
うん、
ハンターが仕留めるは仕留めるけど、それを衛生的な加工場で、
うん、
一定の水準を保って出荷できないというのがネックだった。
まあ確かに狩りっていう状態でね、狩猟っていう状態で行くと、
うん、
まあなんていうんですか、まあどこ打ち抜くかもわかんないし、
まあ打ち抜くのはいいんですよ。
ね。
その後の処理ね。
あ、
だから自分で食べる分だったらね、うん、自己責任だからいいんだけど、流通させるとなるとね、処理する時もその清潔な環境で、綺麗
にっていうね、
変な菌がこう来ないとか、うん、そういうふうにするように最近はあの結局食肉加工っていうのは食料を供給するわけですから、
うん、
ある一定のこう清潔な環境じゃないとダメだと法律も決まってますから。
そうですね、食品衛生法とかにありますもんね。
そうそうそう、これをクリアしたところで処理している肉がまあ流通しているということです、
うん、
まあちょっといろいろあの面倒なこと言ってますが、そういうことをすることによって、うん、北海道内特に札幌の大きなホテルなんかは結構鹿肉の食材を使った、まあ先ほど言ったカレーであるとか、
うん、
鍋であるとかステーキであるとかね、そういうのがもう提供されてるんですよ。
はあ、したらやっぱり北海道ね、これからもうちょっとしたらまあ名物料理が鹿料理なんてことに、
いや可能性はあります
ね、なってくるますね、
うん、だからまあ北海道ではもう鹿が多すぎて、自衛隊を使って、まあ、自衛隊のその陸上自衛隊か海上自衛隊か分かんないですけども、ある地域ではそれをハンティングする、まあ、間引くということなんですけどね。そういうことも実はこの近く、新日高町というところで行われてたりするんですよね。まあ、それは試験的にですよ。大々的にやってるわけじゃないですけども。結局農作物にいろいろな影響を与えるわけですよ。で、冬になると越冬するために餌が足りないと、その辺に生えている立ち木の皮を食ってしまうの、
鹿っていうのはね。その中で、人間が育ててる作物なんか目に入った日には、それを食べてしまうと。
ですからもうね、鹿に、その、農作物が食べられないように、高さ2メーターぐらいのね、柵を、このビラトリ町内でも全部回してますよ。
あ、そうなんですか？
うん。農地は。
へぇ
で、ところが逆にそこの中に入ったら鹿がね、まあ2メーターぐらいの柵なんてバーンとジャンプできるんだけども、地形によっては、柵があって、その柵の向こう側がすごい傾斜地だったら、しか逃げられなくなるんだよね。
あ、
柵の中に、
うろうろうろうろしてる。
まあ、2メーターぐらいでしたらバーンと飛んですぐ行っちゃうんだけど。
うん、
まあ、そういうような、状況もあるみたいですね。だから、北海道ではその農作物と、鹿とのね、
うん、
共生をどうやって図っていくかというようなことも、今、いろいろ、みんな知恵を出し合って、
やってる
という感じですね。
まあ、知恵を出し合ってもらって、やっぱり美味しい鹿肉と美味しい野菜を一緒に作ってもらって、冬場はやっぱり美味しい鹿鍋が食べれるようにね、
まあ、そうですね、
なればいいですよね。
まあ、鹿もね、やっぱり食物連鎖の中では、かつて北海道にいた、その、狼っていうのがいたんですね。
うん、
で、狼が、 その鹿を食べていたわけですよ、うん、だから鹿はある一定数をそのキープされていたんだけれども、ある時期北海道にいるエゾオカミというのが毒殺または実天パというあの犬がかかる病気にかかって絶滅しちゃったんですよ、
うん、
ただその関係で北海道の鹿っていうのはもう付き放題というか間引かない限りどんどんどんどん増えてるというようなことになっています。今日はワイワイガヤガヤを、うん、テーマは鍋ということで、鍋料理についてですね。
まあね、食材の鹿について主になっちゃいましたけども、ま
あ、鹿の話もお送りしましたけども、はい、以上でワイワイガヤガヤのコーナーを終わります。